ローマ人への手紙7章21節から25節です。それではお読みいたします。そういうわけで善を行いたいと願っている、その私に悪が存在するという原理を私は見出します。私は内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の体に異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることがわかるのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。こうしてこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。以上です。誰がこの死の体からと題して大高先生にメッセージをしていただきます。お願いします。
お祈りを捧げます。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、尊い主の皆を心から賛美を申し上げます。祈られましたように、すぐる一週間自然災害に見舞われた週でありました。あなたが作られた自然を前にして、私たち人間は無力であることを覚えます。主は突然家族を亡くされた方々の悲しみにあなたが寄り添い、お慰めくださいますようお願いをいたします。言葉にできない悲しみを抱えているご家族を主が豊かにお支えくださいますようにお願いをいたします。またこの中にも北海道や近畿地方にご家族やご親族、ご友人を抱えている方々もおられます。不安の中にあるかと思いますけれども、主にある平安をお与えくださいますようにお願いをいたします。また被災された地に建てられている諸教会を主が特別にお守りくださり、なすべき務めを果たす力を与え、あなたの愛を示すことができますよう力をお与えください。主よ、私たちは今からあなたの御声に聞こうとしています。私たちの内面を深く探ってくださり、自分自身に語られているものとして受け止めることができますように、うちに住んでおられる聖霊様によって御言葉を正しく理解し、適切に適用し、私たちが御言葉によって生きることができますように、そしてあなたに愛され許され、あなたと共に歩むことができる幸いへとさらに目が開かれていきますようお願いいたします。また同じ時持たれている主の教会の礼拝を豊かに祝福し、御言葉が大胆に語られ、あなたへの信仰がますます強固なものとなりますように、これからのひとときを御手に委ね、心からの期待を持って私たちの救い主の皆によってお祈りいたします。アーメン。先週申し上げたように、先週と今週は罪の問題について考えています。先週は7章13節から20節の御言葉を共に読んでいきました。そこにはパウロの葛藤が記されていました。罪から救われ、キリスト者とされたパウロの内面の葛藤が綴られていました。パウロはその中で次のように自分の内面を告白しました。14節から17節をお読みします。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は肉的なものであり、売り渡されて罪のもとにあるものです。私には自分のしていることがわかりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。自分のしたくないことを行っているなら、私は律法に同意し、それを良いものと認めていることになります。ですから今それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのです。 ここにはキリスト者パウロの苦悩が告白されています。パウロは律法が霊的なものであることを、まあ、すなわち神から与えられたものであることを知っていると語ります。以前12節ではその律法というのは聖なるものであり良いものだと知っているとそう語りました。しかし彼はその律法に生きられないということを正直に語っています。自分は肉的なものであり罪のもとにあるとまで言います。あのパウロがです。あの使徒パウロがそのような苦悩を告白しています。そして私には自分のしていることがわからないとまで言います。律法は良いものと認めているけれどもその通りに生きられない。ではそれがなぜかといえば17節で次のように言っています。ですから今それを行っているのはもはや私ではなく私のうちに住んでいる罪なのです。彼は罪が私にしたくないことを行わせているとそう語ります。それほどまでに罪の力が大きいわけです。続く18節から20節でも14節から17節で語られてきたことがこう言い方を変えて繰り返されています。ここでは17節だけをお読みしますが、失礼しました。19節だけをお読みしますが、私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っていますと。これがパウロの告白です。嘘、偽りのない告白。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。そしてこの告白に私たちも同意できるということを前回確認しました。私たちもしたい善を行えずに苦しみ、逆にしたくない悪を行い、自分をそして周りの人を苦しめることをしています。それは、その原因は、パウロは罪だと語ります。罪がそのようにさせるんだとそう語ります。そのように語ってきたパウロは、21節で結論を語ります。21節は、そういうわけでと始まりますが、これは結論を導く言葉です。そして次のように言います。善を行いたいと願っている、その私に悪が存在するという原理を私は見出します。パウロは、私は見出しますと言います。何を見出すのかというと、善を行いたいと願っているのに、その私に悪が存在するという原理を私は見出すと語ります。パウロの心には二つの思いがある。それを原理という言葉を使って表現しています。パウロとしては善を行いたいと願っている。これは私たちもそうです。全員が善を行いたいと願っている。しかしパウロはこう続けます。その私に悪が存在するという原理を私は見出しますと。善を行いたいと願っているのに、その私に悪が存在する。信仰者パウロ、あのパウロをして心の中に二つの異なる思いが同居していると語ります。私という一人の存在に二つの異なる思いが同居している。しかもそれは正反対の思いです。正反対の思いが共存している。そして罪がどうにも上回っていく、勝っていく。悪が強いんです。ですから、22節と23節で次のように言います。私は内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることがわかるのですと。まずパウロは、私は内なる人としては神の律法を喜んでいますが、と語ります。この内なる人というのは、 外なる人と言われる私たちの肉体と対比される言葉です。肉体のことを外なる人というのに対して内なる人という表現をパウロは用います。この内なる人というのはキリストにあって新しくされている部分のことです。また外なる人は衰えるわけですが、衰えることのない霊的な部分、聖霊によって新しくされていく部分とも言えます。その内なる人では、聖なるものである神の律法を喜んでいる。神がくださった律法を喜んでいるとパウロは語ります。繰り返し語ってきたように、律法それ自体は聖なるものであり、良いものです。ですからパウロの内なる人としては、その律法を、神がくださった律法を喜んでいる。パウロは、詩編の作者が歌っているように、御教えに生きることの幸いを知っていますし、救われた者として神の律法を喜んでいます。しかし、21節でも述べていたように、パウロの心の内には、まあ、いや、私たちの心の内にはと言った方が良いかもしれませんが、悪が存在しています。ですから、パウロは次のような表現を用いて語ります。23節ですが、私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることがわかるのです。少しわかりにくい表現でありますけれども、パウロの体には異なる律法がある。それは罪の律法とも言い換えられていますが、異なる律法があって、それが私の心の律法、まあ、これは神の律法と言い換えることができますが、私の心の律法に対して戦いを挑むと言います。そしてその戦いの結果どうなるかといえば、私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることがわかると言います。まあ、言い換えるならば、罪の律法が神の律法に戦いを仕掛けて、私を、パウロを、体の中にある罪の律法のうちに虜にしている。戦った結果、捕虜のようになる。罪に、悪に、悪の捕虜となって、そして夢中にさせられるっていう、信仰者の葛藤です。信仰者を罪の虜にして夢中にさせる。その罪の力の恐ろしさとも言えましょう。罪の深刻さが語られています。救われているにもかかわらず、罪に捕らえられて、罪の虜になって、そして憎むこと、したくない悪を行ってしまう。自分ではどうにもできない。どうにも処理できない。解決しようのない罪の虜になっていく。やりたくない悪を行ってしまう。その葛藤を、キリスト者の心の葛藤を、パウロは告白しています。そしてこれは同じように、私たちにも適用することができます。私たちもしたくない悪を行ってしまうということがあります。人の悪口は罪だと分かっています。でも口から出てしまう。同じ教会で同じ救いをいただき、キリストの体に連なる者同士であるにもかかわらず、憎み合うということも現実としてあります。いけないことだと分かっているんです。しかしそれをやめられない。なんなら中毒のようになっていく。罪のどつぼにはまっていく。まさに罪の虜になっている姿を見出すことができます。そんな私たちがあるとき、深く自分を顧みたときに、自分にがっかりする、失望する、絶望するということがあります。私たちの心には、罪との戦いが存在します。もちろんそれは、救われる前にもあったかもしれませんが、救われたことで、さらにはっきりとしてきます。神の御心に従いたい。と願っているにもかかわらず、それとは逆を行おうとすることによって明らかになります。善を行いたいけどもできない。そんな葛藤を 私たちが信仰を持って真面目に生きていこうとするときに覚えるのです。そしてそのような葛藤の中でがっかりし、失望し、絶望する。真面目に生きようとする信仰者は、そういう思いに心が支配されます。まさにパウロは、自分の内面を見つめ、罪の現実を知り、やりたい善を行えずに、憎んでいる悪を行っている現実をご自分で経験している。そして深い失望を、絶望を告白しています。それが24節です。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。パウロの心の底からの叫びです。絶望の叫びとも言えます。パウロは、私は本当に惨めな人間ですと叫ぶ。パウロが自分の内面を、内側を見つめ、罪との戦いを深く洞察した結果の言葉です。その結果、彼は私は本当に惨めな人間ですという理解にたどり着きました。パウロは自分の心を見つめた、内面を見つめた結果、自分は素晴らしいとか、よくやっているとか、あの信仰者よりはマシだとか、ペテロよりは自分はよくやっているといったところには立たなかった。そうではなくて、他の人と比べて自己評価するのではなく、徹底して御言葉の基準に照らして自己評価をしました。相対的な評価ではなく、周りの人と比べての相対的な評価ではなく、絶対評価を下す。それが私たち信仰者の取るべき方法です。他の人と比べていいとか悪いとか、あの人ではよくやっているとか、やっていないとか、そういうことではありません。徹底して御言葉の基準に照らして自分を見つめていく。それが信仰者が取るべき方法です。私たちは基本的に人と比べて優劣をつけようとします。しかし信仰者はそうではありません。御言葉の基準に照らして自分を見つめる。そしてその結果見えてくるのは絶望です。それは先週も言った通りです。深く自分の心を見つめるときに罪が見えてきます。そしてその罪を見るとき、その結果得られるのは絶望であり悲しみです。パウロは私は本当に惨めな人間ですと言いました。彼はまともに見られないほどひどい状態だと自分のことを言っている。罪の深刻な姿に直面した。自分ではどうにもできない。救いようのない自分に気づくんです。本当に自分の罪に気づくとき、パウロのように告白することになります。このパウロの叫びは、罪の泥沼を知っている人の叫びです。口先や見せかけの謙遜ではありません。口でただ音声として言っている人は大勢います。私はつまらないものですが、とか私は小さいものですが、と私たち言ってみたりします。でも実際の生き方は不遜で傲慢で自己顕示欲が強いということもあります。パウロが至った境地は、私たちが使う見せかけの謙遜ではありません。罪に悲しみ、絶望した人の告白です。砕かれた人の姿です。今日改めて私たちが問われることは、私は自分の罪に絶望したことがあるか、ということです。私は自分の罪に絶望したことがあるか。それはなんとなく自分は罪人だと理解している程度にとどまりません。そうではなくて、自分の罪に絶望し、悲しみ、惨めだ と心が打たれる。そしてどうしたらよいかと苦しむような、悲しむような経験なんです。先週も申し上げましたが、あなたは罪と向き合っているでしょうか。自分の内面の罪の問題と格闘しているでしょうか。自分の心に目を向け、行いに目を向け、言動に目を向け、心を深く探る。他人と比べて評価するのではありません。御言葉の基準に照らして自分の心を探り、神と一対一で心を見つめる。そういう時間が私たちには必要です。ここにおられる多くの方は、もう普段は忙しくて時間がありません。でも週に1回、いや月に1回でも、例えば日曜日に自宅で自分の心をしばし深く探る時間を持ってみてはいかがでしょうか。神との交わりに時間を使う。自分の心を、罪を見つめる時間を持つ。決して気持ちの良い時間ではありません。でもそのことによって本当に自分の惨めな姿に気づかされていく。それはとても重要なことです。信仰者が成長していく上で自分の罪の深さに気づかされていくことは大変重要なことです。自分の醜さに目が開かれ続けていく。成長していくクリスチャンは自分には罪がないと思うのではありません。そうではなくて、自分は本当に罪人だと理解していくのが成長したクリスチャンの姿です。クリスチャンの成熟の一つは、自分が罪人だということがますます気づいていく。その思いが、自分が罪人であるという思いが強められていく。そしてそこから本当に惨めな人間だという境地に至っていく。そこに成長、成熟があります。パウロは、私は本当に惨めな人間ですという結論に至ったわけですが、自分の惨めさに気づいたパウロは次のように叫びました。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。パウロは自分では自分をどうにもできない、救い得ないということに気づいています。もちろん彼はこの時すでに救われていますから、当然そのことを知っているわけですが、おそらく改めて自分の罪を見つめる時にこのような叫びに至ったのでしょう。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。ここでパウロは、何がではなく誰がと言っていることが重要です。何がではありません、誰がなんです。罪にまみれ死へと向かっていくこの体から、誰が救ってくれるのか。人を救うのは物ではありません。物体や教えや修行ではありません。そういった何かに期待するのではない。そういったものは何も私たちを救ってくれないんです。私たちを救うことはできない。パウロはここで誰がと言っているわけですから、救ってくれるのは人だとパウロは理解しています。人間を救うのは人間だとパウロは理解している。ではそれが私たち人間にできるのか、私たち人間が人を救うことができるのか。私も死へと向かっている人間であるにもかかわらず、他の人を救うことができるか。答えは当然できないということです。同じ罪ある人間には他人を救うことはできません。日本人の多くは、死んだ人が、仏さんが救い出してくれると考えます、助けてくれると考えます。しかしそれは死を美化しすぎています。私たち人間は 罪ゆえに死ぬんです。その罪をもって死んだ私たちが死んだ途端に特別な力が得ると考えることは少し都合が良すぎます。その死んだ人も同じ罪人なんです。同じように叫びを悩みを抱えていた同じ罪人です。その罪人が私たちより先に死んだからといって特別な力を持って救い出してはくれません。そうではなくて、唯一罪を犯さずに完全に歩まれた方でなければ救うことはできないのです。借金を持っている人が借金に苦しんでいる人を助けることはできない。借金がなく財産をあり余るほど持っている大金持ちにしか借金に苦しんでいる人を助けることはできません。要するに、罪のないお方しか、罪がなく完全に正しい義なるお方しか罪人を救うことはできないのです。そして聖書はそれは唯一イエス・キリストだと告げます。イエス・キリストが罪なき生涯を歩み、私たちの罪を背負って死なれた方であり、唯一罪を解決してくださるお方だと語ります。パウロは救われてもなお自分の罪に苦しみ、24節のように叫びました。自分の罪に絶望し悲しみ叫んだ。しかしそのように叫んだパウロが、25節で一転して感謝を捧げます。25節の前半お読みしますけれども、私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝しますと。パウロは罪の絶望から、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかと叫んだわけですが、その答えが25節で語られています。今一度パウロは戻ってきました。罪と向き合ったパウロ、そのパウロは惨めな人間だという境地に至る。そのパウロが神に感謝する。絶望の中から神への感謝へと引き上げられました。誰がと問うたパウロはその答えを25節で明らかにしています。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。ここにクリスチャンの希望があります。クリスチャンが自分の罪を本当に見つめるとき絶望します。もちろん洗礼を受ける前にも罪を見つめているはずです。しかし、大概にして浅い理解である、表面的な理解に留まっているということが多いわけです。私たちは救われて歩みを進めていきます。真面目に信仰者として生きようとします。しかし自分の内側に良いものがないということに気づいていく。クリスチャンになったら少しはいいことできるかなって思ったりするかもしれませんけども、全然できないということに気づいていく。愛のない私、憐れみの心のない私、意地悪な私、神に従えない私というものをどんどんと見せつけられる。すると自分が嫌になるということがあります。私たちは救われてもなお罪の残りカスがあるんです。そしてそれが私たちに悪さをし続ける。パウロが言うように、善を行えない自分に悩まされ苦しめられる。そして絶望し罪に悲しむ。でもその経験が必要なんです。クリスチャンは繰り返し自分の罪を悲しみ、絶望する経験をする必要があります。クリスチャンは現実として救われてもなお罪との戦いにあります。救われたクリスチャンの心の中には緊張関係があるんです。それは罪の力がまだ心の中に現実としてあるからです。私たちは新しい世界へと救われて引き上げられているわけですが、現実の世界でもまた生きています。二つの世界の間を生きている。そんな私たちの内側には邪悪な心が宿っているということに気づきます。善をしたいのにできないという善と悪の緊張関係が存在する。パウロが綴っている体験は キリスト者の実際の体験でもあります。無力な自分に気づきます。罪に簡単に流されていく自分の弱さに気づきます。そしてパウロも叫び、私たちも叫びます。それが成長途上にある聖果の聖なるものにされていく、その聖果の歩みにあるもののこう偽りのない叫びなんです。聖なる歩みをしたいのに罪を犯してしまう、その緊張状態の中で私は本当に惨めな人間だと思わされる。でもそこで終わりません。そこから十字架の素晴らしさに目が開かれていくんです。こんな自分が救われている、自分の惨めさに気づくとき、こんな自分が救われている、神様に愛されていると気づく、目が開かれていく。まあ、最近の話ですが、ある牧師先生と話していて次のように言っておられました。最近妻には言わないけれども、こんな自分と本当によく結婚してくれたなって思うんだよねって、なんかいい話ですよね。いい話なので名前言いませんけれども、素晴らしい言葉だなと思いました。こういう旦那さんに出会った奥さん幸せだろうなと思いますね。私と結婚してあなた幸せだねって言うんじゃないんです。で、この先生の言葉は神様と私の関係にも言えることです。こんな自分を救ってくれた、この思いが心の中に本当に芽生え、そしてその思いが日々新たにされるならば、私たちは神への感謝に溢れるんです。救いの喜びというのは、そのようにしても新たに与えられ続ける。わざわざ洗礼にまで遡る必要もなく、今の私の状態を見つめ、自分の罪を見つめるときに、救いの喜びが新たにされる。自分の心を真剣に見つめるとき、救いの喜びがこう刷新されるんです。しかし、そのように内面を探ることをしないクリスチャンはいつまで経ってもこう幼いままでいるということになります。礼拝に来る喜びもなく、感謝もなく、奉仕も義務になり、いつも心には不満ばかり。いたずらに年数だけが過ぎていくということになります。そして命のない死んだようなクリスチャン生活になってしまう。そういう意味で自分の内面を見つめるということは大切なことです。その結果、神への感謝へと至る、絶望して終わることのない、こんな自分が救われている、愛されているという境地に至ることができる。このような恵みは他にはありません。こんなダメな私を受け止め、愛し、命を捧げてくださるお方がいる。そこに目が開かれ続けるところに、クリスチャン生活の醍醐味があります。そのような喜び、感謝がなければ、本当にしんどい義務的な歩みになります。先週から申し上げているように、罪を見つめ、しっかりと絶望してください。罪を悲しんでください。しかし、悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。と、主イエス様が言われたように、悲しんで終わることがないのが私たちクリスチャンです。罪に絶望しても、神への感謝に至ることができるのがクリスチャン。こんな自分が救われ、許されている。こんな自分を神様の御業のために用いようとしてくださる。そのような感謝へと私たちの心が向かうならば、本当に幸いなことです。この25節の最後には、こうしてこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのですとあります。これはまとめとして、クリスチャンの生きる現実、心の現実、私たちクリスチャンには罪との戦いがある。罪の苦悩があります。まあ、でも続く8章では、救いの素晴らしさがこうさらに深められていきます。 ぜひ今一度自分の罪を見つめ、神への感謝へと導かれてください。神の民の最大の特徴は感謝です。今日の講読でも告白しました。もう感謝なんです。感謝こそが私たちクリスチャンの原動力です。救いへの感謝。自分の罪を見つめれば24節にあるパウロの叫びへと導かれます。しかしそこから、絶望の中から十字架の救いへと向かうことができる。こんな自分が救われているという圧倒的な感謝と喜びです。パウロが今の自分を見つめたように、私たちも今の自分を見つめる。そして救いの感謝へと。このような自分が神の愛の対象とされ、救い出されたという感謝へと導かれていく。絶望が深ければ深いほど感謝は大きいです。救われた感謝を忘れてしまっていないでしょうか。今一度自分の内側を見つめ、心を探り、神様への心からの感謝へと導かれますように。自分の罪を真剣に見つめた結果、得ることができる本当の救いの喜び、神様への感謝へと引き上げられていきますように。ひととき語られたことを覚えつつ黙祷をいたしましょう。お祈りを捧げます。私たちの救い主、イエスキリストの父なる神様、聖なる皆を心から賛美を申し上げます。御言葉をありがとうございます。パウロは自分の罪を見つめ、私は本当に惨めな人間ですと、そのように告白をいたしました。どうぞ神様、私たちも自分の罪をしっかりと見つめ、心を探ることができますように。しかし神様、パウロが神様への感謝へと引き上げられたように、私たちをただ絶望へと追いやり、悲しみへと追いやるだけでなく、あなたはそこから感謝へと、救いの喜びへと引き上げてくださいますから、ありがとうございます。どうぞ神様、私たちが恐れることなく、自分の内側を真摯に見つめ、本当にあなたへの救いの喜びに満たされて、喜びと感謝を持ってあなたにお仕えしていくことができますように助けていてください。御言葉を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。